ともみとともに、このコーナーは障害のある方の生活を支援、 NPO 法人ユーム、障害をオープンに株式会社ムーンワーカー、医療酸素の株式会社エバ、子どもから高齢者まで障害のある方にずっとつながる支援を株式会社ディップス、瀬戸市倉所町就労継続支援 A 型ペイフォワード、以上の提供でお送りします。さあ、ともみとともに始まりました。月曜日の11時台、福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようという、そんな時間です。私、林ともみがお届けしていきます。さあ、それでは今日のゲストはこちらです。尾張旭市社会福祉協議会の社会福祉士、もみやまみさきさん、そして飛び込みで来てくださいました NPO 法人ネットワーク瀬戸子理事長の中島昌司さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、飛び込みでってご紹介したんですが、実は深いつながりがあります。もう間もなくですが、8月に行われます27年度福祉教育講座夏休み福祉探検隊の、3回シリーズで行われるんですが、講師が中島昌司さんということでね。
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ順番にお話を伺っていきますが、じゃあまずもみやまみさきさん、よろしくお願いします。はい、
お願いします。
社会福祉協議会、社協ってね、はい、よく言っていますけども、はい、まだもしかしたらよく聞くけど、どんなところかな、何をやってるのかなと思ってる方もいると思うんですが、まず社会福祉協議会についてちょっとご紹介していただけますか。
は
い、
分かりました。
はい、
今ご紹介いただいた通り、社会福祉協議会はよく社協と省略して呼ばれます。はい、でそれぞれの市町村に一つずつ設置するということで、うん、社会福祉法で定められているものなんですけども、瀬戸市にももちろん瀬戸市社会福祉協議会さんがありますし、うん、はい、尾張旭市にもあるんですが、はい、全く別会社って考えていただいていいんですね。うん、で尾張旭市の社会福祉協議会はどんなことをしているかっていうと、うん、福祉教育で私も担当している福祉実践教室ですとか、はい、小学校区で尾張旭市は校区社会福祉推進協議会っていうのがあるんですけども、うん、そういった活動をされている方々の支援とか、もちろん、うん、ボランティアセンターっていうのがあるので、はい、ボランティア活動の支援っていうのもしています。それから、はい、あとは一人暮らしのお年寄りの方にお弁当を作って届ける事業ですとか、はい、うん、あとはちょっと発達に心配がある子どもさんにおもちゃの貸し出しとか、はい、実際に来ていただいて遊べるようなおもちゃ図書館の開設という、はい、本当に多様な事業をしています。
はい、そうなんです。福祉に関する多様な事業があるということなんですが、よく私も聞かれるのが、はい、福祉課とは違うのとか、行政の中の一つのこう組織というか課みたいに思われている方もいると思うんですが、
は
い、
そうですね、はい、おっしゃる通りで、本当によく市役所の、うん、一つですかっていうふうに聞かれるんですけども、うん、行政とは全く別で社会福祉法人なので、はい、民間の、はい、団体ということになります。で、はい、理事とか評議員さんが、
はい
はい、運営お手伝いいただいてるんですけども、うん、それも地域の団体の例えば代表の方なんかに来ていただいて、うん、本当に地域の皆さんで運営しているって思っていただいていいかなと思います。
うん、はい、はい、そうなんですよね。だからよく市役所の中にあるんじゃないかっていうふうにね、うん、はい、思われると思うんですが、違うんですよね。
そうですね。
はい、政党だったら安らぎ会館にあって、うんうん、長久手だったら福祉の家の方ですし、はい、尾張旭も保健福祉センターの方に、
そうですね、ただ隣には健康課さんという市役所の、ね、
すごく分かりやすいですね一番どちらかというと、そうですね、はい、
あの渋川もあるので、はい、あちらじゃないのっていうふうにね、逆に思う方もいると思うんですが、とても便利なところにあります、はいはい。で、その中でもいろんな事業があって、うん、もみ山さんが特に担当しているっていうものが決まってるんですね。
そうですね、うん、それぞれの職員で担当の仕事が決まってまして、私は福祉実践教室ですとか、はい、あとは社会福祉協議会会員という、まあ、制度があるんですけども、その会員さんを募集することだったり、はい、あとはあの日常生活自立支援事業という、
はい、
あのちょっと相談業務のようなことも、はい、あの担当してます、はい、
なるほど。それぞれ、持っているところがあるということですね、はいはい。じゃあ、今回の福祉教育講座夏休み福祉体験探検隊なんですが、はい、これ平成27年度ということは、うんうん、あの以前もあったんですか？
あ、いえ、今年度が初めてです。
今年度からもしかしたら続くかも、
はい、そうですね、続けたいなと、はいはい。
じゃあ栄えある第1回目の講師が中島昌司さんということで、うんうん、
はい
はい、中島さんはあの、まあ、ネットワーク瀬戸子という、まあ、団体というとこう瀬戸ということなんですが、
はい、
あの割とこう広い地域で活動もされてるんですね、個人としては。
そうですね、個人としては瀬戸市のほかには尾張旭市であったり他の市町村も回ってますね、
はい。ということは尾張旭市の社協さんとも顔を見知りというか。
そうですね、結構もう20年に近くなりましたかね。
そうなんですね。尾張旭さんは今回この講師のお話というのはどんなところから来たんですか？この企画自体は。
そうですね、もみ山さんが練って、手伝ってくれんかみたいな感じで持ってこられたんで、
はいはい。このチラシの表紙にね、やってみよう、福祉ってなんだろう、お年寄りのこと、子どものこと、障害のある人のこと、尾張旭市の福祉ってどんなところなのかな、みんなで一緒に自分たちの住む尾張旭市の福祉のことを考えてみようと書いてありまして、あえて福祉というのはひらがなで表現してあるんですが、8月5日の水曜日、8月7日の金曜日、8月10日の月曜日と全部、10時から12時の2時間、3回シリーズで行われるんですけど、これはじゃあ3回続けて参加してくださいねというものですか？
そうです、
はい。じゃあちょっと1回ずつどんなことをやるのかというのを教えていただいていいですか？
はい、1日目 の、 あの5日の1日目の方は、
はい、
まずあの福祉と聞いてどんなことを考えるだろう、イメージするだろうということをあの参加してくれる子どもたちと一緒に、はい、みんなで話し合ったり考えてみようということで、グループワークとかちょっとゲームも交えたりして、はい、あのやりたいなというふうに思ってます。
はい、はい。これ小学校5、6年生が対象なんですけど、うん、中島さん、まあ、他でもねこういうことってよくやられてると思うんですが、
はい、
子どもたちからは、まあ、あのこの時の子どもたちは分かんないんですけど、どんな意見が出そうですかね？
これは蓋を開けてみないと分からないっていうのが正直なところですよね。ただあの5、6年生はあの福祉実践教室の子たちとダブル部分の感想は出てくるのかなという推測のもとに、もみ山さんと内容を練ってるんですけれども、どうなるんでしょうね。
はい、また顔ぶれもね、男の子が多いのか女の子が多いのか、友達同士で来るのか、またあの全然知らない子たちが集まるのか、そこもまた違うかなと思うんですが、じゃあまずはあのみんなでオリエンテーションがあるので仲良くなってもらって、うんうん、福祉について想像してもらう、はい、話し合ってもらうということですね、はい。うん、そして2回目8月7日こちらはどうでしょうか？
はい、こちらはの保健福祉センターが会場なんですが、はい、その周りを実際に車椅子に乗ってで、うん、あの探検してみようということで企画をしてます。あの、はい、普段自分が歩いてたり自転車で移動してる時には気がつかないようなことをちょっと発見できるんじゃないかなということで、これはグループで、はい、あの、はい、いくつかチェックポイントを決めてますので、そこを見て回ってもらおうかなというふうに 企画しています、
はい、これはまあ実際中島さんは車椅子に乗ってらっしゃるんですけど、うん、中島さんとともに歩く、みんなも車椅子に乗って歩いてみるっていうことですね、うん、これはもう本当に車椅子に乗ってみると目線は違いますし、うん、いろんな気づきがあるんじゃないですかね。実際中島さん、尾張旭の街ってどうですか、はい、
ですね、瀬戸と比較しますと、瀬戸よりも、坂が少ない。
瀬戸は多いですからね、
は
い、
で、あとこれ車椅子に乗ってる人でないと多分気がつかないと思うんですけれども、瀬戸に限らず歩道がですね、うん、実は斜めになってるんですよね。
そうです、
水はけを良くするために雨水が側溝に流れるように、斜めになってるんですけれども、それが車椅子にとっては低い方低い方に流れていってしまうので、それは体験してほしいですね、
はあ、
これただ、今回会場、回るところの尾張旭市役所の北側のところは比較的まだ平らなところが多いので、
うん、はい、
今回はもみやまさんが練りに練って、ちょっと一箇所、はい、坂道のあるところも入れようかというふうに入れてくれてますね、
はい、あえてじゃあちょっと難しいかなっていうところもコースに入れてるということですね、はい、今中島さんのお話の中で深くもみやまさんもうなずいてましたけど、やっぱり感じますか、ちょっと斜めになっている。
そうですね、実際にちょっとこの前そのコースを、乗ってではないんですけど、車椅子を押して歩いてみたんですけど、それだけでもやっぱりだいぶ普段こう歩くだけと違うなというのを感じて、あんまりね喋りすぎると、はい、どんなことがあるかなっていうのがね、当日のお楽しみにしたいなというところもあるんですけど、いろんな、はい、体験ができて、してもらえるようにコースは考えてあります、はい、
そうですね、はい、よく私も思うのは娘を車椅子に乗せていて、前の方が大きなカバンを持ってたりとか、タバコを持って手を振ってたりとか、ヒヤッとする時とかね、
そうですね、
ありますもんね。で自分もヘルパーの資格を取った時かなんかの時に体験をして車椅子の、中島さん自走で自分で漕がれるんですけど、押してもらう時っていうのも私はなんか楽なのかなと思ったら、そうじゃなくてちょっと怖いですね。
そうですね、
信頼感みたいな、そういうものってありますよね、中島さん。
当然そうですよ ね、自分が右に行こうと思っているのに、左に曲がられてしまって、おっとっとって転びそうになることは当然ありますし、私のようにずっと車椅子を常時使っている人間は、速度のことはそう気にならないんですけれども、たまたま車椅子に乗ることになってしまったおじいちゃんおばあちゃんなんかは、ゆっくり押してあげないと、とてもスピードが上がってるように勘違いしちゃうんですよね、脳が。
これはじゃあいろんな気づきがきっとありますね、はい、そして、最後の8月10日3回目ですが、はい、こちらは、
はい、これは2日目に実際に回ってもらった、その中で気づいたことをみんなで大きな地図にまとめてみようということで、はいはい、グループワークをまた行います、はい、1人1枚じゃなくてみんなで気づいたことを全部書き込んでみようということで、大きな地図を、はい、準備しています、
はい、ということはもうこれが福祉マップに、
そうですね、
なりますね、はい、これ逆に大人が作るよりも、子ども目線でちょっと面白い意見が出てくる可能性もありますね、
そうですね、
これ実際中島さんどこかでやられたこととかあるんですか、
はい、子どもに作らせるということは今回初めてですね。大人が作ったものっていうのはやっぱり大人の頭の中で組み立ててしまったもので、実際に自分たちで動いてみてとはちょっと違った部分があると、はい、感じましたね。
本当ですね、すごく前になるんですけど、昔中島さん作られましたよ ね、 マップ
ね。そうですね、もう十数年前ですね、瀬戸のマップを作りましたね。
ああいうものがすごくこうコンパクトに折りたたみができて、 ああいうものがあると本当便利ですよね。
そうですね、もう一度作り直さなければいけないかな。瀬戸の町もどんどん変わっていったし、
ま
あ
ね、
当然尾張朝日の町も変化しつつあるし、
そうですね、
長くてもだいぶ変わりましたね。
であのやっぱりこの産休エリア、あの自分のこう行動範囲だわって、自分のこう住んでる市だけじゃなくてね、うんうん、はい、っていうのがあるので、こう近隣とちょっとつながりを持って広がっていくといいですね、
はい。
で、子どもたちの感想もありますね、
はい。
で、修了証授業というのがあるんですが、
はい、
これはどんなものを、もう確かに3回参加しましたよという証明書みたいな、
はい、
これも嬉しいですね、実際、まあ、福祉実践教室あのやられているということなんですが、はい、どんな感じなんですか、尾張朝日の子どもたちは。
あの私も社協に入って、まあ、初めてそういうことに携わったんですけど、すごく素直だなというのが、まず最初に思いましたね。あの、まあ、ちょっとシャイな子ももちろんいるんですけど、あの講師にもちろん中島さんはじめいろんな方に来ていただいて、はい、ボランティアの方にも協力してもらうんですけど、あの質問とか、あの自分が感じたことは後で感想文でもらうんですけど、あの自分の生活の中で、の例えば本当にこう耳が聞こえない方がいらっしゃった時に、あのようやく筆記ですね、あの筆記でちょっとお話ししてみたとかっていう話も後から伺ったりとか、自分の生活に生きてくるんだなっていうのが、はい、感じてます。
まさに実践ですね。あの普段例えば車椅子の方でも気にも留めてなかったけど、こうやって授業で来てくれたことによって、あのちょっと心に留めたりとか、あの気にかけたりっていうことにつながりますよね、はい。中島さんも子どもたちって素直ですか？はい、
そうですね、尾張朝日の子も素直ですけれども、瀬戸の子も結構素直な子多いですよ。特に今日も、今朝もですね、とあるスーパーに、買い物に行って、実践教室で会ったよっていう男の子から、おはようございますって大きな声で声をかけてもらえて、とても嬉しかったですね。
ね、あの一見というか、ちょっとあの考えると声かけるって勇気がいることですもんね、
はい、
あの自分はよく覚えてても相手の人はちょっと覚えてないかなとか思ったら、なんとなくこう尻込みしちゃったりするんですけど、嬉しいですね、
はい。それが一番ね、あの心のバリアフリーにつながるかなと思ってますね、挨拶が。
そうですね、あのやっぱりこう知ることですもんね、
そうですね、
まずは、
はい、知った後にいかに接するか、そこの部分ですよね、
はい。そうなんです、8月5日7日10日いずれも10時から12時、保健福祉センター4階シアタールーム、外へのお出かけもあります。市内の、尾張朝日市内の小学校5年生6年生対象なんですが、定員が20名で、定員になり次第、締め切りとなっています。参加費は無料ですので、ぜひ、まあ、夏休み成長の手助けになるかもしれません、はい。そして、中島昌司さんは第1回2回3回すべて参加してくださるということですから、ぜひ皆さん参加してください。はい、後半もお話をお伺いしますのでお願いいたします。ともみとともに、今日のゲストは尾張朝日市社会福祉協議会社会福祉士のもみやまみさきさん、そして NPO 法人ネットワークゼトッコ理事長の中島昌司さんです。後半もお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは尾張朝日市社会福祉協議会社会福祉士のもみやまみさきさん、そして NPO 法人ネットワーク瀬戸子理事長の中島昌司さんです。さあ、夏休み福祉探検隊迫ってまいりましたが、もみやまさんはまたどうして社協に入られたんですか？はい、
私あの大学を、まあ、福祉を勉強して卒業して、すぐに社協に入ったわけではなくて、まあ、実は瀬戸市内でちょっと、はい、
あ
の
瀬戸市内で
働いてたんです。でそれがあの高齢者の方の関係の仕事だったんですけど、
でも福祉だったんですね。
そうですね、はい、 でそこでいろんな方とお話しさせていただいているうちに、今まで頑張ってこられた、そういうお年寄りの方が自分のずっと住んできた地域で、最後まで安心して住みたいところで生活できるっていう、そういうお手伝いができたらなって思ってた時に社協の、ことを見て、今ちょうどご縁があって、働かせていただいてます。
そうなんですよね。自分のこう住み慣れた町で暮らしていくって当たり前かもしれないんですけど、とても大事なことですよね。
そう
です
ね、そう思います。
さあ、そして福祉マインドフェアありますね。これも毎年夏ですね、8月1日に行われますが、渋川福祉センター、今年もいろいろ見どころがありそうですね。シュラバスターも
そうなんです。今年は何といってもシュラバスターがいますので、
尾張旭市のヒーローですね、神羅特捜シュラバスターやってきますので、ぜひぜひお越しいただきたいと思います。その他にもボランティア団体の皆さんのこうショーがあったり、バザーもありますね。でバザーはこれ品物の募集もしている。
そうなんですね、売り上げをボランティア団体さんの活動費に充てさせていただくんですけども、その品物をですね、皆さんからの、ご寄付っていう形で募集をしてるんです。
これはなんか新品とかいろいろあるんですか？
そうですね、新品のものと、あとは食品はちょっとお断りをしてるんですが、それ以外タオルですとか石鹸とか、陶器とか何でもですね、社協の窓口の方で、受付をしています。
こちらはまだ間に合いますので、ぜひ社協なので保健センターの方に、シッカーでも大丈夫ですか？
両方大丈夫です。
保健センターでもいいですし、渋川福祉センターでもいいですので、お持ち込みいただきたいと思います。で福島インドフェアは8月1日土曜日10時から午後2時30分尾張旭市の渋川福祉センターで行われます。これはボラーレン、ボランティア連絡協議会に加入されている、グループの皆さんが中心になって、福祉ですとか、あとボランティアについて楽しく体験していただきたいということで、いろんな催し物がありますので、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。スタンプラリーなんかもありますから、お子さんも楽しめそうですね。
そうですね、クラフトなんかもあるので、ぜひぜひ、
子ども茶道教室というのもあるそうです。さあ、じゃあ社協さんは会員も募集中ということで、チラシをお持ちいただきましたが、会員になるとこの皆さんの会費っていうのが、広く使っていただけるのね。
そうですね、
大事なんですよね。
社協の事業っていうのを財源の一つがこの会員のさんの会費なんですけど、ボランティア活動とか、それぞれの地域での活動ですとか、防災なんかに使わせていただいているので、ぜひぜひなっていただければなと思います。日頃、お仕事なんかでどうしても自分が動くのはできないなっていう方でも、こういった形で協力がしてもらえるので、
そうなんです。そして尾張旭市では会員の皆さんにお得な情報ということで会員の皆さんを対象に車椅子および車椅子専用車の無償貸し出しを行っているということで、いいですね。車椅子は貸し出し期間最長3ヶ月更新可能で、車椅子専用車は、貸し出し期間1週間につき1回、3日以内ということで、車椅子に乗せたまま送迎ができる。
そうですね、
いいですね。皆さん の全員がこう町の力になりますので、一口年額1000円で何口でも加入いただけるということで、これはもう随時募集されてますね。尾張旭市社会福祉協議会にお問い合わせをいただきたいと思います。あとでじゃあ連絡先もお伝えしますが、 はい、話が戻りますけど、はい、夏休み福祉探検隊、
はい、
たくさんの方にね申し込んでいただきたいと思いますので、うん、まあちょっと対象が、尾張旭市内の小学校 5,6 年生とちょっと決まってはいるんですけど、ぜひじゃあ順番に呼びかけていただきましょうか。はい、はい、じゃあ中島さん、
申し込み期間が、今週末までなので、ぜひとも、尾張旭に、通っている男の子女の子、
はい、
参加してください、
はい、
参加費無料です、
はい、これはやっぱり3回シリーズでっていうことですね。
そうですね、
はい、じゃあもみやまさんお願いします。
はい、子どもさんに普段気がつかないところを街を見てみようということで、うん、いろんな体験も含めて3日間コースで、うん、企画しています。なかなか部活とかね忙しいかなと思うんですけど、市内からいろんな小学校の子たちも集まりますので、はい、新しい友達もできますし、うん、ぜひぜひちょっと普段とは違った体験ができるということで申し込んでいただければなと思います。お待ちしています。
はい、ぜひぜひ8月5日水曜日、7日金曜日、10日月曜日、いずれも10時から12時です。保健福祉センター4階シアタールームで、対象は尾張旭市内の小学校5年生6年生、定員になり次第締め切りですが、今週金曜日24日の金曜日が、締め切りとなっております。参加費は無料です。社会福祉協議会へ電話かまたは直接お申し込みをいただきたいと思います。社会福祉協議会保健福祉センターの中にあります、こちら電話が0561-54-4540 54-4540、ファックスは0561-511-880 ですね。合わせて先ほどの社協さんの会員ですとか、8月1日に行われます福祉マインドフェア、こちらの問い合わせ、あと福祉バザー受け付けておりますのでね、バザー商品、はい、こちらについてのお問い合わせも同じく尾張旭市社会福祉協議会0561-54-4540 54-4540、こちらに、お問い合わせいただきたいと思います。黄色のこの福祉探検隊のチラシがあるんですが、裏表になっておりまして、はい、もしこれを見ていただくと裏をペラッとめかっていただくと日程もね、うん、ちゃんとついておりますの で、はい、ですね、ご確認いただきたいと思います。さあ、最後になったんですが、福祉ってあえてひらがなで表現してあるんですが、
はい、
これは意味がやっぱりあるんですよね。
そうですね、はい、一つずつバラしてと言いますか、はい、普段の暮らしを幸せにということで、
はい、
福祉を、はいはい、考えてもらえればなということで、その表記にしてあります。
普段の暮らしを幸せに、これいいですね。よく普通に暮らせる社会っていうのは聞いたことがあるんですが、
はい、
普段の暮らしを幸せに、まあ、その通りですね、中島さん。
そうですね、うん、障害があるなしに関係なく幸せに暮らしたいですよね、
うん、本当にそうですね。障害があってもなくても、はい、困ったところをちょっと助けてくれる人がいたり、うん、ちょっとした工夫があるとそれってハンディじゃなくなったりしますからね、
はい、そうですね、
ぜひ、普段の暮らしが幸せになるように、子どもの頃からのこういったこう取り組みですとか、学びっていうのは大切かなというふうに思います。ぜひぜひ、我が子はちょっと当てはまらないけど、あそこの5年生だった6年生だったというね、そんな気づきのある方もぜひおすすめしていただきたいと思います。夏休み福祉探検隊、尾張旭市社会福祉協議会にぜひお問い合わせをいただきたいと思います。さあ、今日のゲストは尾張旭市社会福祉協議会社会福祉士のもみやまみさきさん、そして夏休み福祉探検隊で講師を務めてくださいます NPO 法人ネットワーク瀬戸っ子理事長の中島昌司さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。